今更というテーマなんでございますが、はいはい、私牧の方から秋さんに私の目線からちょっと素朴な疑問について、
はい、
今日はちょっと質問させていただきたい、そんなふうに思っておりますが、
もう何でも質問してください。
ありがとうございます。秋さんの事務所は、
はい、
交通事故の被害者側専門で後遺症に強い事務所であることはよく存じ上げてるんですけども、
はい、
さらに詳しくそのどのような特徴がある事務所なのか教えていただきたいんですね。
そうですよね、
はい、
私の事務所の、まあ、一番大きな特徴としては、まあ、交通事故の後遺症の中でも、まあ、難易度がとても高いケースですね、
うん、
まあ、一言言いますと、まあ、普通の弁護士では手に負えなくて逃げ出してしまいたいような難しいケースを得意としています。
普通の弁護士さんでは手に負えなくて逃げ出してしまいたくなるような難しいケースということなんですね、
はい、
具体的にどういうケースですか。
これですね、まあ、まさに典型的なケースとしては工事の機能障害です。
あ、はい、
まあ、工事の機能障害はもう生半可な専門性では全く太刀打ちできません。
これはもうあきちゃんがもう相当の昔からこれまた相当に力入れてる工事の機能障害ですよね。
そうです、
うん、
あとそもそもですね、後遺症の認定を受ける難易度が高い後遺症のケースではあります。
は、
例えばちょっと難しい言葉なんですけど、
はい、
まあ、複合性局所疼痛症候群とか腓骨神経麻痺のケースとか、
うん、
まあ、脊髄損傷や、まあ、腎臓などの、まあ、内臓の後遺症のケース、まあ、これらのケースですね、相当特殊な検査を病院にお願いしなくてはならないので後遺症の証明がすごく難しいんですよ。
なるほど、
まあ、例えばその太ももの複合性局所疼痛症候群のケースではですね、
はい、
実際道内の病院では検査自体がちょっと難しかったので、
うん、
最後は京都と大阪の病院まで行ってですね、
はい、
サーモグラフィー検査と骨密度検査を行ってもらってですね、
はい、
もう執念で後遺症を証明しました。
先生もご一緒に京都大阪まで行って、
はい、
検査をお願いしたわけですか。
はい、
これまた大変なことですけど、まあ、普通の弁護士さんであれば手に負えなくて逃げ出したくなりそうな難しい、アキちゃんはこの逃げ出したくなるくらい難しい案件でもこのように身をもってサポートしてくれると、そういう結果なんですね。
そうなんですよ。あの私の事務所ではこの、まあ、本当に手に負えなくて逃げ出したくて、まあ、逃げ出してしまいそうな難しいケースでも、
はい、
まあ、一度は事務所に来てもらって、まあ、できればご家族の方も一緒に来てもらうんですけども、うん、レントゲンや CT や MRI 画像をモニターで示して、
はい、
まあ、画像上どこに異常があるのか、どういう状況なのか、ね、そして今後、まあ、等級を取るためにどういうふうに進めていくのか、またはその課題とか問題点を、うん、まあ、しっかり、まあ、ご家族、まあ、あとご本人に説明します。
はい、なるほど。これあきちゃんの事務所はそこまで徹底してやってくれるということなんですけどね。
はい、
ちなみにこれまで実際にですね、他の、まあ、弁護士さんが手に負えないってね、あきちゃんのところにお願いに来たというようなケースもありますかね。
これ実は結構あるんですよ。
はあ、
ま、よくあるのがですね、まあ、私の事務所に依頼する前に、まあ、他の弁護士さんにお願いしてたんだけども、
うん、
ちょっとその弁護士さんが後遺症に向けた準備を、まあ、一切何もしてなくて治療の終了の時期に、まあ、後遺障害診断書の紙を渡されてお医者さんに書いてもらってくださいと言われたと、
うん、
でこの時被害者の方は、まあ、そうかと、弁護士さんは後遺症について何も準備してなかったんだと愕然として、
うん、
まあ、急いで私の事務所に助けてくださいということで相談に来られることがあるんですよ。
やっぱりその難しいケースだとそういうことが実際にまああるということですが、まあ、でもその弁護士さんも非常に難しいケースであることは最初から分かっていたわけですから、まあそのご自身はあまり詳しくないということは説明してほしかったなというふうに思うんですけど。
そうですね、
うん、ちなみに被害者の方としては本当にその後遺症に強い弁護士さんにお願いしたいと思うんですよ。これは間違いないと思うんですが、
はい、
後遺症に詳しい弁護士とそうでない、まあ、弁護士さんと、ごめんなさい、見分け方というかありますかね。
まあ、これはですね、やっぱり先ほどお話しましたように、 私の事務所では、凄まじい後遺症のケースでは、
はい、
MRI などの画像を示して、登記を受けるための課題とか進め方を必ず話しますので、
はい、
だからもう私の事務所は自信を持って説明します、逆に、こういった説明をしっかりとできていないのであれば、後遺症に詳しくないというふうに考えてもいいかもしれないですよね、
は
い、
なるほどね、
あとは結構あるあるなんですけども、先ほどのケースのように後遺症に詳しくない場合はですね、後遺症に向けた準備をしないで、治療が終わる最後の段階で、
はい、
後遺障害診断書を医師からもらってきてくださいと言って、渡されるだけの場合があるんですよね、やっぱりこういうことがあると、後遺症に詳しくない、あるあるのサインなのかなという気がします、
なるほどね、
やっぱり後遺症に詳しければこんな重症なケースでは、そういったなんていうかな、無責任な対応を取ることはちょっと考えられないんですよね。
なるほど、よくわかりました。これまだまだあきちゃんに聞きたいことがあるんですが、次回にまたですね質問させていただきたいと思うんですが、今日の質問の回答ちょっとまとめますね、一つ、あきちゃんは個人の機能障害や脊髄損傷などかなり重症のケースで普通の弁護士では手に負えなくて逃げ出したくなるような難しい案件を得意としているということですね、
2つ目、
あきちゃんの事務所ではこのような難しいケースではご依頼を受ける際に画像を示して等級の認定を受けるための課題や今後の進め方を説明してくれるということですから、安心してご相談できるということですね、3つ目、依頼していた弁護士さんが後遺症について何も動いていなくて治療の最後に後遺障害診断書の、紙を渡された時は一回ちょっと立ち止まった方がいいというあきちゃんからのアドバイスですね。
そうです、
あきや総合法律事務所は札幌駅直結 JR タワー20階にあります。電話です。011-261-7171、011-261-7171となっています。